防災どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルに伺ったお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
三原です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
今日のミニどんぶりなんですけども、
うん、
僕が
そう馬越さんがね、うん、
4月の23日から1週間宮城県に派遣されてました。
行ってきました。
はい、行ってきました。でこの時に宮城県で見てきたことをちょっと話したいなと思います。
詳しく聞きたい。
あんまり詳しく話をしよったらひょっとしたら泣いてしまう可能性が
泣き出す
あるんやけど、
ティッシュの箱取ってこうか。
うん、できるだけ頑張って話したいと思います。
頑張ってください。
はい、
はい、
で僕が宮城県派遣されとったんは、
うん、
あの連絡調整員っていう形で。
連絡調整員、
うん、
どことどこの連絡？
宮城県と徳島県とか、
うん、
あと現地の方に派遣されとる職員さんとか市町村の職員さんもおったけん、
うん、
こういう人たちとの調整役っていうんで行ってました。うん、
それは災害対策本部に行って、
そうそうそう、うん、
宮城県の災害対策本部と、
うん、
徳島県だったり県職員さん市町村職員さんとの連絡をするっていうこと。
そう、おったんは宮城県庁仙台市にあるんやけどおりました。で時々こう外に行って、
うん、
現場とか見てきた時の話なんやけど、
うん、
一番最初に行ったんが宮城県の名取市、名取川っていう川の河口のとこにあるんだけど、
河口っていうことは海辺っていうことよな。
海辺の町の閖上っていうとこだろ
う、
うん、に初め行きました。で、まあ、行くまでに津波の映像であるとか、
うん、
新聞記事であるとかっていうのをいっぱい読んで、い
ろ
ん
なところで、
そうそう、いろんなところで話せなんだらあかんっていうのもあったんで、
うん、
なるべく情報を入れてっていうことをした状態で現場に行きました。やっぱり思ったんがテレビの映像っていうのは見たらすごいよな、
うん、
津波の映像とかすごいって思ったけど、
うん、すごかったね。
実際現場を見て、
うん、
もっぺん津波の映像とかを見直したら、
うんうん、
やっぱりなんだろう、テレビゲームの感覚みたいなのよな。
テレビとかで見る津波の映像は現実味がないっていうこと？
そう。で現場に行って、
うん、
まあ、車で行ったんやけど車を降りて外に出ました、
はい、
で周りの景色を見た瞬間、
うん、
なんだろう、こう吸うた息が、
うん、
もう吐けんのよね。
うーん、
せこうて
苦しい。
で出てきたんは涙。
うーん、
で思ったんはなんでこんなことってこんなことって起こるんだろうかっていうことがもう頭に入って、
うん、
で目の前にある光景は、
うん、
確かに家があっただろう、とこに残っとるコンクリートの基礎だけ、
うん、
この瞬間までここで生活しよった人がいっぱいおるのに、
うん、
もう今は何もない。でこの場に立って聞こえてくるんは、まあ、海辺なとこやでおったけん、
うん、
風の音だけ。人もそこらに何人かおるんやけど、
うん、
やっぱりこの生活をしよる気配っていうのはもう全くない、う
ん、あのそこで生活しようと思えばできるような建物とかは残ってるん？
建物が残っとんは鉄筋コンクリートの硬い建物、あと鉄骨の建物だったら柱だけ、
うん、柱だけ
がもう残っとる状態、うん、でも家が流されるって言うたって家がそのまま流されるんでなしに、流れていった家がもうバラバラになった瓦礫がもうこの辺りに散乱しとるっていうような状態でした、 なんかもう津波の力っていうのをここの場に立って見た瞬間に感じ取れるんだな。でもこの時思たんが、
うん、
津波はもう怖いと、
うん、
とにかくもう1秒でもいいけん早に逃げること、それと一歩でもええけん遠く、1センチでもええけん高いとこに上がらなんだらあかんなやって、
うん、
ほんま時間との勝負なんやなっていうことは、
うん、
この1週間どこの現場行っても思いました。
そうよね、もうとにかく命がないと他のもの何があっても意味がないし、うん、とにかくしっかり丈夫な高いところに逃げる、でもそれしかできることってないんやなっていうのを今回学んだよな、
うん、ほんま逃げること、
今でも夢に見たりすることってある？
夢には出てこんけど、
うん、
テレビの特集とかで、
うん、
津波がこうブワーって流れを様子を見たらやっぱり胸がこうぐっと締め付けられるような感覚っていうにはまだ襲われることはあります。
見た時の感覚ってきっと苦しいっていうのがぴったりだったんだろうなっていう想像はそこかな、うん、
ちょっとせこい話になりましたが
、うん、
まあ現地で見てきた様子をちょっと簡単に、は
い、貴重なお話を聞かせてもらいました。
はい、
じゃあそろそろ今日のメインの防災丼に移りますか。
はい、今日は何を食べさせてくれるかな。
じゃあレポーターの坂東さんお願いします。
はい、今週はですね、先週に引き続きまして明治大学大学院の中林一樹先生から震災復興についてお話を伺います。これまで中林先生ご自身がですね、事前復興という形で取り組んでこられた活動とかそういったものも紹介をしていただいてます。東北の方の被災地では復興計画の具体的な検討というものが進められておりますけれども、先生から現地の状況をですねご覧になって、復興に関して留意すべき事項としてどのようなものがありますでしょうか。
そうですね、今回の東日本大震災はちょっと復興の動きが出遅れてるんですね。阪神大震災の時はもう少し早く復興ということが始まっていました。で、東日本でなぜ復興が遅れたかっていうのは多分大きく2つ理由があって、
はい、
1つは行方不明者があまりにも多いものですから、その捜索活動にほとんど人手を取られてしまって、はい、復興を考える、まあ、そういう雰囲気もないと、マンパワーも足らないと、
はい、
もう1点は福島の原発問題で、政府をはじめとしてその中央の災害対応はほとんどその原発対応に頭を取られてですね、復興までなかなか首が回らなかったということで、中央から復興という話も全く出てこなかった
ん
ですね。まあ、その2つの理由で復興の取り組みは非常に遅れてしまったという感がしないでもありません。で、例えば阪神でいうと復興というのは実は神戸市なんかは1月17日の朝地震が起きて、18日の午後からさあ復興どうしよう、計画的な復興が必要だよということで、
はい、
復興への取り組みが行政内部では始まっていたんですね。
翌日からですか。
はい、で今回はそういう意味ではもう翌日には復興なんていうことは全く考えられていなくて、
はい、
ようやく1ヶ月目ぐらいですかねに復興という話が出てきて、兵庫県が支援に入った宮城県がある、そういう意味では一番早いですね、復興に対して。おそらく兵庫県からのアドバイスも聞いてるんだろうと思います。1ヶ月目に、まあ、宮城県が復興方針というのを出して、
はい、
でそれを各市町村にこう示したことで、まあ、各市町村もそうだ復興だということでですね、今復興を考え出したというのが現状だと思うんですね。で実際には被災者の側ももうそろそろこの先どうなるのかを示してほしいと、つまり避難所に1ヶ月以上いる方が圧倒的に多いんですけども、
はい、
いつまでこの避難所が続いて、一体全体この壊滅した我々の町はどういうふうに立ち直っていくのか、まあ、それを知りたいという声も出てきているようです。で、その復興方針を伝えるにあたってはやっぱりどういう復興するかを考えなきゃいけないんですけれども、はい、実はそれぞれの自治体っていうのは全て計画に基づいて町づくりとか地域づくりしてるんですよね。徳島もそうだと思いますが、はい、全ての町には、まあ、県もそうです、基本構想があって、総合計画とか長期計画があって、
はい、
でそれに基づいて実施計画をしながら町づくり地域づくりをしている。で、被害を受けてしまった後に作る復興というのも、はい、実は地域づくり町づくりそのものですから、もう多くの自治体はやはり災害前に持っていた総合計画とか、あるいは町づくり計画を下敷きにして、で復興計画を考えるんですね、
はい、
そういうプロセスは、まあ、神戸でもそうでした。したがってそういうことを学んでいくと、災害が起きた後にさあ復興ってなんだから考え始めるよりも、災害の前にきちんとしたその総合計画を持っている、で実はこの総合計画は町民の皆さんとワークショップをして、町民の皆さんもどういう街づくりを我が町はしようとしているのかを理解している、まあ、そういう計画をもし持っていればですね、その計画が実はもう復興計画のスタートなんです。被害は実際災害起きてみないとわからないんですけども、
はい、
被害想定っていうのをやるんですよね、防災対策のために、
はい、
で被害想定が実際に起きた被害だと置き換えてみたときに、被害想定に描かれたような被害を受けてしまったら、私の町ってのはどういうふうに復興するんだろうか、で私の町の計画的な町づくり地域づくりは総合計画がある、そこにはこういう町にしたいっていう思いが書いてある、じゃあそれを復興に合わせて実現できるのかどうか、そういうふうに考えると、実は事前に町づくりをきちんとやっておく、さらに被害想定に基づいて、もし被害想定通りの被害を受けたらどういう復興をするのかということもシミュレーションすることができるんですよね。でそれによって町民の皆さんも、それから行政職の皆さんも、復興っていうのはこういうふうに考えるといいんではないかとか、復興っていうのはこういうふうに進めるといいのではないか、そういう学びをする、これが事前復興の一つの姿なんですね。でもしそういうシミュレーション、まあ、ワークショップみたいな形でみんなでワイワイと、被害を受けたことにしてみようと、私たちはみんな被災者になったとしましょう、でじゃあどういう復興するのかいということをみんなで議論を一回しておくと、
はい、
そのことが、まあ、実際に被災者になった時に、いや復興をみんなで考える、これは急いだ方がいいんだということもみんなで気がつきますから、復興への手がかり足がかりっていうのは非常にスムーズに立ち上がると思うんですね。それが、事前に復興を考えておくの大きなメリットの一つだというふうに考えています。さらに、事前復興のメリットをもう一つ挙げるとすると、
はい、
実際に被害を受けてしまうと復興っていうのは大変なんだということを疑似的に経験するんですね。そういうワークショップを通して、例えば住宅を失ってしまうと、下手すると1ヶ月2ヶ月あるいはもっと長く避難所にいなきゃいけない、その先どうしても家が自分で見つけられないとしたら仮設住宅に入る、それも一応救助法では2年って言ってますけども、はい、もっと長くなるかもしれない、でその先お金の手当てができなければ永遠にうちの再建できないかもしれないとか、まあ、たくさんお金を借りれればうちの再建する、だけど再建した後そのローンを返していかなきゃいけない、あるいは私の仕事っていうのは災害の後続くんだろうか、いろんなことがこう気がついてきます。そのことが心配になればなるほどですね、じゃあそういう被害を受けないように今から少し防災的な取り組みをしておくべきではないか、例えば家がちょっと古いんであれば耐震改修をしておこうとか、あるいは燃えてしまうのが一番怖いですから、火が出たら周りの人をみんな寄ってたかって火を消すような、そういう地域に組織を作ったり活動力を蓄えておこう、まあ、いわゆる地域防災力ですね、
はい、
それによって被害を減らせれば困難な復興をやらなくても済むはずだということで、 復興を考えることがイコール今から被害を減らすような町づくりとか家づくりとかをしておくことが最も重要な事前復興ではないかなと、そういうことに気がついてもらって新しくさらに防災力が高まる、あるいは耐震補強が進む、そういうのが究極のメリットなんですね。2番目のメリットなんですけど、うん、復興の手順がみんなが理解しておくっていうのが1番目のメリットだとすると、
はい、
それだけでは被害は減らないんですけども、うん、さらに被害を減らせば復旧復興が楽になる、やりやすくなるということを本当に理解すると被害を減らすための取り組みをしようというふうに地域でまとまっていく、それが2番目というか究極の目的としてですね、
はい、
新しいそういう意味では防災として事前復興の取り組みをぜひやってもらいたい。私たちのグループでですね、
はい、
以前に徳島県の南町にお邪魔をして南海地震で津波を受けた時にですね、東南海南海地震の津波を受けた後どうしたらいいんだろうかっていうワークショップをやったことがあるんですけども、
はい、
まあ、そこでもなるほど復興ってのはこんなに大変なことなのかっていうことを皆さん理解していただいて、とりあえず生きてての復興ですからまず生きることを努力しないといけない。
そうですね、
津波の場合にはなかなか被害を減らすのは難しいのですが、生きていることが復興を導き出すということで生きるための努力をしようっていうところに事前復興のワークショップから結論が出たんですね。津波に対しては生きる努力をするっていうのが事前復興の究極の目的の一つでしたね、そして生きていて町は失ってもみんなが生きていればどういうふうに復興したらいいのかっていうことをみんなで考えていけばいいということも学ぶことができたんじゃないかと思うんです。
ありがとうございました。
森越さん、事前復興っていう言葉って聞いたことあった？
いや、ない。
初めて聞いたよな、
うん、でも中身面白かったと思う、うん、耐震補強とか、
うん、
火事になりにくいとか火事を広げんとかっていうことって、うん、今からできることなんよな、
うん、な、うん、あの復興って災害が起きた後のことかなって思ったんだけど、結局は減災、うん、被害を軽くするための備えをきちんとしとくことで、うん、復興も楽になっていく。
そうそうそう、
復興の期間も短くて済むし、うん、取り掛かりも早く取り掛かれるし、うん、内容もちょっとでも軽く楽に済むっていう、うん、
そうで、こういう計画をしといたら復興っていうのがどんなに大変なんかっていうのも最初から分かっておるだろうし、
イメージ持ちやすいよね、
うん、その起こった後慌てて何かに取り掛かるっていうことでもなくなるけん、これごっつい重要やなって、
うん、ね、混乱期に一から考えるって大変やもん
ね、うん、意外とほんで役所だけでなくてもできそうな話、
うんうん、
地区とかでもできるし、
そうそうそう、
家でもできそうなことなけん、
うん、
これほんま広めていったら、
そうよね、
強い徳島県、
地域みんなでまとまって取り組んでいくって大事なことやな、
うんうん、ですね、
はい、
そう思いました、
うん、
はい、
はい、
それでは今日も防災どんぶりで満足してもらえましたか？
はい、
それでは今日これでごちそうさまでした。
またね。この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見、ご感想は、メールで、bosaice@mail.pref.tokushima.lg.jp, bosaice@mail.pref.tokushima.lg.jp
brief.tokushima.lg.jp までお送りください。